みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さないです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は東京ガールズコレクションのお話、いろいろとお聞かせいただきました。今日はどういったお話になりますか？
今日はですね、10月、先月なんですけれども、タイに海外出張行ってまいりましたので、
はい、
そのタイでの海外出張の内容についてご説明したいなと思います。
はい、あっちこっちにご多忙ですね。
そうですね、国会議員やってる時よりも海外出張が多いですね。
あ、そうですか。
はい、国会議員の時はまず議会中が結構長くて、議会中は絶対出れませんので、はい、本当に年に1回か2回で、それも議員交流という形が多いのと、あとはそれこそ委員会での視察ですね。
はい、
で、委員会だと、農林水産委員会だったらいろんな農業の調査、あるいは財務金融委員会だったら金融とか財政の調査ということで、それぞれ金融危機があったりとかですね、あるいは農業の先進国行ったりっていうようなこともありますし、あとは議員連盟で、私なんか日韓の議員連盟の事務局長をやってましたので、
はい、
そうすると韓国行ったり、あるいは日米の国会議員のフォーラムに入ってましたので、連休の時にワシントンに行ったり、
はい、
本当に限られた機会なんですけども、知事になると2月に1回ぐらいは海外に出張するんですね。
はい、
で、今回タイもそうなんですけども、基本的にはですね、はい、ビジネス交流が中心ですね。あとは青少年交流、
はいはい、
あとは文化交流で、それぞれ、インドでしたらマハラシュトラ州っていうのが姉妹都市になってますし、中国だと山東省、そういうそれぞれのその姉妹提携しているようなところを中心に、はい、地方公共団体間の交流で、プラスビジネスのですね、交流が結構重きをなしていて、
はい、
行くときは必ず和歌山から企業の皆さんと一緒に行くんです。インド行った時もそうでしたし、
はい、
ベトナム行った時もそうでしたし、香港行った時もそうでしたけども、
はい、
この前香港とベトナムのご報告はこのラジオでもやりましたけれど、そういう意味で今回タイはですね、主としてビジネスマッチングで行ってきました。
はい、
で、まず最初にですね、どこの国でもあるんですが、県人会っていうのがありまして、この前も世界大会があったってご報告しましたけれども、はい、まずバンコクの和歌山県人会の皆さんと意見交換をしました。で、その時はまさにバンコクでビジネスやってる方が中心ですので、和歌山の企業の皆さんと一緒に意見交換会をさせていただいて、はい、かなりそのビジネス面での提携もですね、そこから生まれるような会になりましてですね、
はい、
とても良かったと思います。で、これが一つのスタートで、それから和歌山県というのは地方の公共団体なんですけれども、これは県のこれまでの国際関係の先輩方のお力と、西口さん、二坂さん、それぞれの知事さんたちがもうすごく種をまいてくださってて、すごくいい関係を各国政府と結んでいただいてましてね、地方の公共団体なんだけれども、例えば私が最初に訪れたのはタイの政府の観光庁の総裁、
はい、
ターバニーさんっていう総裁、女性の方でしたけれども、意見交換をしてきました。その後はタイの政府の工業大臣、
はい、
ピム・パタラーさんっていう方なんですけれども、ここはもう覚書を結んでましてね、
はい、
そのすごいんですよ、和歌山県なんだけども、タイ国政府の工業省と覚書を結んでいて、でしかも2020年から3年前からは工業省の中にですね、
はい、
オフィスの中に和歌山デスクを設置していただいてるんです。で、和歌山の中小企業がタイに進出してきたり、タイの企業が和歌山に進出する窓口をする場所があって、しかもそこは和歌山県庁の職員さんが出向してるんです。
ああ、そうですか。
なんかね、すごくいい感じの交流ができていまして、
はい、
それだけタイも、日本全体に注目していて、だから和歌山デスクと言いましたけども、そこのオフィスには他の 県からの出向者もいたりして、
はい、
あのまあ、日本デスク、トータルで日本デスクなんですけど、その中に和歌山のデスクがあると、こんなことでね。で、まあ、あのピムパタラさんともお話して、さらにあの連携を深めていきましょうというようなお話もできました。それから今回あの行きました主なメイン の、 その、政府との関係でいきますと、タイ政府の投資委員会っていうのがあって、はい、まあ、日本でいうジェトロの、まあ、投資部門みたいなとこでしょうかね、ビジネス活動、投資活動を司っている役所なんですけど、そこと新たにあの覚書を結んできました、
はい、
でそこで今回みたいなビジネスマッチングのセミナーをやったり、あるいはまさに和歌山の企業の投資、あるいはタイの日本への投資、和歌山への投資を助けてもらうということの覚書を結んできました、はい、そして、商務大臣、これはブンタムさん、ブンタム商務大臣ともお会いしまして、
はい、
こちらもですね、実は2019年に覚書を結んでるんです、タイの商務省と和歌山県で結んでましてですね、これも商務省ですから中小企業対策ですね、中小企業の関係で、経済発展の交流を進めましょうということでありましたので、あのプンタムさんで、このプンタムさんっていうのは、
はい、
商務大臣なんですけれども、今回あの今年の前半にタイの総選挙があって、はい、でまあ、野党が勝ったんですけども、野党第一党が総理大臣出してないんですね、首相、
はい、
結局うまくいかなくて、第二党が中心の、連立政権で、組んでて、じゃややその複雑な政府なんです、内閣なんですけど、そのプンタムさんっていうのはナンバー2でしてね、
はい、
副首相も兼務していて、
はい、
大変な実力派で、かつあの政治家としてはあの相当実力のある方でしてね、この方にまあお会いすることができたわけです、
はい、
で、まあ、こういうことっていうのはあのいろいろこれまで の、 あの蓄積もありましたし、それからあの今回実は私自身もあの財務省におりました時に国際金融の仕事をしていて、
はい、
アジア通貨危機っていうのがありましてね、
はい、
アジア通貨危機になった時に、なんて言うんでしょうね、当時タイによく行ってまして、その時の人脈もありましてね、例えば当時、アジア通貨危機の時の、財務大臣がタノンさんっていう方なんですね、はい、でタノンさんまあ、日本でも夏にお会いしたんですけど、今回行ったら歓迎してくださって、夕食一緒にしたんですけど、
はい、
タノンさんとはずっとのそういう、アジア通貨危機以来の、私が国際金融担当した時のカウンターパートの財務大臣だったものですから、はい、まあ、仲良くしてまして、タノン大臣からも今言ったような大臣を紹介してもらいましてね、
はい、
うまく人間関係が作れたということで、まあ、20年前の話ですけども、20年前にあった、人脈が今、生きてきたっていうのはとても面白いなと思いましてね。だプンタムさんなんかのこともよくこのタノさんが知ってて、
はい、
もうあいつはやっちゃでと面白いんですよ、あいつはやっちゃ で実力めちゃくちゃあるし、まあ、あの言うとこから仲良くなんなさいと
あ、すごい気さくな気軽な感じですね、
まあ、翻訳すればね、英語で
周平さんとのねつながりで言うとね、
それでただね面白いんですよ、あの友達同士だから、あの あいつはな、あの副首相人としてはすごいけど商務省のことは何も知らへんというみたいなこと言ってましたけど、ね、商務省の話したらあかんでとか言ってましたけど、それからあとね、これ今のですね、今のその野党第二党ってタクシンさんの政党なんですね、
はい、
でタクシンさんの実はその懐がなってパンサクっていうさ方がおられて、うん、私今回は初めてお会いしたんですけども、これも当時の人脈であのご紹介いただいたんですけど、パンサクさんというのはまさにタクシンさんが初めて政権を取った時の、知恵袋で、したがって当時、首席顧問やってたんですね、首相のね、うん、今でもあのタクシンさん今戻って、タクシンさんの政党が政権取りましたから、元の軍事政権とある意味取引をして、彼は恩赦を受けて、まあ、あの1年だけで、彼はあの国外追放されたわけで逃げてたわけですけどね、罪をそれを1年でもう許してもらうというような取引があったんでしょうね、まあ、そういうパンサクさんっていうタクシン派の、まあ、懐刀みたいな方とも意見交換できました、
はい、
まあ、そういうことをやった上で、 あのさらにですね、今回私が力を入れたのはタイの投資家ですね、はい、投資家にプレゼンテーションをして、うん、和歌山に高級ホテルを誘致したいということで交渉に行ってまいりました、
はい、
で、まあ、あのタイでは有名なんですけども、一つはエラワングループっていう、うん、これはもう5つ星のホテルを経営しているようなところですし、デュシットインターナショナル、ここもそうです、あの高級ホテルを経営してます。それからマイナーインターナショナル、マイナーって言うんですけど、メジャーな大きい会社なんですがマイナーインターナショナル、それぞれにラグジュアリーホテルを経営して世界中にですね、
はい、
あのネットワークのある会社なんで、そこの幹部の方に集まっていただいて、プレゼンテーションして、まあ、あの例の3つの S から始まってですね、和歌山へとこやでということで、まあ、特に南紀白浜にラグジュアリーなホテルを、
はい、
誘致できないかということでしたけど、まあ、とりあえず3つのグループとも和歌山に行くわと、
はい、
あの見に行くわ、特にあのエラワンとデュシットの、あのそれぞれ財閥なんですね、エラワンとデュシットの財閥の、後継ぎの息子さんそれぞれ、この2人がまた友達なんですけど、
はい、
すでにもう和歌山に来てくれてましてね、和歌山でもお会いしたんですけど、もちろんまた行きますよということで、
はい、
マイナーインターナショナルは初めてだったんですけども、非常に興味持ってくれて、ぜひそうしたら視察に行きますということで、っていうのは和歌山にはですね、あの本当に5つ星の高級ホテルがないもんですからね、いわゆる富裕層をターゲットにした観光政策をやろうと思っても、はい、なかなかあの泊まるお部屋がない、でああいう富裕層の方っていうのは我々と金銭感覚違いますから、あの我々一泊3万円とか2万円とか、まあ、そんな世界ですけど、彼らはいくらでもいいわけなんです。
うーん、
高いほどいいわけなんです、
はい、
別に100万円のスイートだっていいんですね、
はい、
お金持ちだから、うん、だからそういうところがないとプライベートジェットで南紀白浜空港に来てくださらないということもあって、まあ、これからの観光はあの、まあ、料理室ですよね、そういう意味でいいお客さんを誘致するためのラグジュアリーなホテル、
はい、
まあ、それもいろんな部屋があるわけですから、あのいろんなあのタイプのお客様も呼べますし、ただ本当にラグジュアリーなホテルがないと、観光地としてはですね、やっぱり格が落ちるみたいな感じもあるので、ですから最近四国にペニンシュラホテルが進出した、とペニンシュラが来るとも格が違うんですね、そこの観光地は、そういうその看板になるようなホテルをぜひですね、
はい、
誘致したいということで行ってきまして、これがまあ、あのそのためにさっき言った商務省とかあるいは投資委員会とかそういうところの後押しも必要なので、まあ、そこの、はい、まさに投資委員会とは覚書を結べましたし、商務省とは、まあ、あの他の財務大臣のおかげもあって、プンタム実力 副首相とも、
はいはい、
まあ、パイプができましたので、まあ、これからも頑張って、タイの投資を呼び込みたいと思っています。
はい、ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。